シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしま
おーい。
す。
だいたいこれ、話に入る前にちょっと雑談するけど、特に考えてはないんですけど。まあ別にしなくてもいいのかもしれないですけどね。なんか、いきなりお話に入るより、なんか雑談した方がいいのかなっていつも思ってしてるんだけど。今日かな？ディギン、Amazon プライムでやってたボーダーランズ回を聞いてて、やっぱりほら、もどかしさ感じることってあるじゃないですか、聞いてて。ボーダーランズってのはゲームがありまして、ギアボックスだったかな？あれ、どこの会社かちょっと忘れましたけど、まあ、有名なゲームで、で、その映画化を、監督誰でしたっけ、あの人。すごい暴力的な。
暴力的な
なんだっけ、すごい閉じ込められて拷問を受ける映画とかありましたよ
そう、
ね。
イライロスです
イ
ね。
ライロスか。はい。まあ、映画監督するっていうことで結構話題になってて、で、まあ、評判良くなかったじゃないですか。僕見てないんだけど、まあ、お三方の話を聞いてて、まあ、みんなあんまりゲームはそんなに、まあ、門外漢であるということで、まあ、その辺は避けてお話ししてる一方、やっぱりゲームファンからするともどかしい部分ももちろんあるじゃないですか。それは3人とももちろん自覚して話してると思うんだけど、なんか、やっぱもやもやするものはちょっと あるよなと思って。で、まあ聞いて、じゃあ映画見てみようかなっていう気にはやっぱりゲームファンとしてもならないし、なんか難しい部分ではあるしね、とは思うんだけど。
難しいですよね。ゲームの映画化みたいなドラマ化とかって、なんか。
そうね。ほら、今回、この後、まあ僕らお話しする映画の、まあ、勉強をする意味で、ちょっとウィキペディアとか見てたんですけど、タモリさんのね、こといろいろ調べてて、で、ブラタモリっていう番組あったでしょ？で、あれのウィキペディアに書いてあったことで、ちょっと面白いなと思ったのが、そのスタッフの方から、そのブラタモリっていうのは、そのタモリさんが、NHK のアナウンサーの人と一緒に、まあ、日本各地回って、まあ、そこの地質のことであるとか、まあ、文化的なとか歴史的な、まあ、遺産を見て、いろいろお話をする、まあ、お勉強する番組みたいなものなんですけど、その担当する NHK のアナウンサーの方には、その事前にそこの部分について調べないようにっていうこととか、お達しがあるらしいんですよ。で、そういう措置があることによって、で、タモリさんの方がもうもちろん詳しいじゃないですか。もう、下調べしてなくても知識としてちゃんとあの人入ってるから、地質のことであったり、歴史のことであったり、建築のことであったり、まあ、あとは地政学のこととか、まあ、そのなんだろうな、政の部分のこととか、その、人の名前とかもちゃんと入ってるし、で、それを聞いて、アナウンサーの人が驚くとかリアクションをすることが、やっぱり視聴者の目線にもなるから、
そうですね。
そこがやっぱ面白い部分で、あれでアナウンサーの人が、あ、これそうですよね、その人のですよね、とかって言うと、多分見てる方は、なんだろう、入り込めない部分も出てくると思うんですよね。だから、その、知ってる人たち同士で話すよりも、片方の人がよく知ってて、もう片方の人がよく知らないっていう構図の方が、まあ、聞いてる人とか見てる人にとって寄り添える番組なのかなと思うんで、なんかそういう方がいいのかなとも思ったりとかして。
いや、もうおっしゃる通りで、多分それって番組作りの結構基本的なと
多分そ
ころ
ういう
だ
ことですよ
と思
ね。
うんですよね。だから、僕よく聞いてる歌丸さんのアトロクっていうラジオとかでも、特集によっては、歌丸さんがすごく詳しい、ジャンルとか、これやりますって言ったら予習してきてしまうとことかも、本のこととかを、
そうです
ってい
ね。
うのがあって、それはなんかディレクター側から見ないでくださいっていうのがたまに入って、本当今石山さんがおっしゃってたように、そのゲストの方が話す内容で、 まあ、初めて聞いて、ちょっとそのリアクションが欲しいみたいな
そう
ところ
ね。
は実際に、あるみたいなんで、だからまさにそういう意図ですよね、きっとそれって。
そうですよね。だから今回のこのお題も、ロンペイさんが今回選んだ映画じゃないですか。だからロンペイさんがいろいろと詳しくて、僕があんま全然調べてない方がもしかしたらいいのかもしれないけど、まあ性格なんすかね。調べないっていうことができない人間っていうかね。
なるほどね。
なかなかこう考えさせられるんですけど。だから映画作りでも、その映画の脚本でも、主人公をすごい強キャラにする時ってあるじゃないですか。もう映画が始まった時点でもうとにかく主人公がもう強いキャラであるっていう。そうすると、見てる人はやっぱりこう、何も知らない立場から入りにくいから、そういう映画の場合って、その脇役の人が素人であるっていうのがよくあって、今は僕がやってるあのゲームで、モンスターハンターっていうゲームがあるんですけど、自分が操作するキャラも最初から強いキャラなんですよ。ベテランのハンターなんですよね。だから、身も、そこにこう保護されてる子供っていうのがいて、その子供がだんだん成長していくって話になってて、なかなかそれはうまいなと思うんですよね。なんかそれはでも多分脚本作り上のもう多分基本なんだと思いますけど、見てる人が入り込みやすいキャラを一人用意しとくっていうのは、まあ多分あるんだろうなとは思いながら見てましたね。
面白いですね。
ずっと前からね、もやもやしてることで一つだけずっと言って終わりにしたいんですけど、同じリギンアマゾンプライムで、前に底知れぬ愛の闇っていう、あれ、エイドリアン・ライン監督の、多分現代ディープウォーターっていう、あれ、ベン・アフレックと、アナ・デ・アルマスだったっけ？
そうです
の映画か
ね。
な？の話してて、あれ、多分3人で話してて、なんかカタツムリの話が出てくるっていうのを、多分言ってて、なんでだろうね、みたいな話してたと思うんだけど、原作がパトリシア・ハイスミスでさ、あれって。で、パトリシア・ハイスミスっていうと、まあ、キャロルの原作とか、アラン・ドロンの太陽がいっぱいの原作とかで有名な人ですけど、あの人自身が、まあ、レズビアンの人で、で、カタツムリっていう動物は雌雄同体なんで、多分それもあって、興味がすごくあるたんですよね、きっとね、パトリシア・ハイスミスは。で、カタツムリの研究の本とか出してるし、カタツムリの観察者っていうことも、肩書きとして言われてるぐらい、カタツムリの との、つながりが強い人で、だから、底知れぬ愛の闇っていう映画の中にも、その要素が入ってきてるわけですよね。
なるほど。まあ、原作にあったのか、まあ、その原作者に敬意を込めて、そこに入れてるのか、どっち
いや、
か。
原作の水の母姫の中に出てくる話
あ、
だと
じ
思う。
ゃあ、もともとあるんです
もと
ね、
も
それ
とあ
は
る。
ね。ああ、なるほどね。
それを3人でモヤモヤしてたから、聞いてる方も結構モヤモヤしてたっていうことだけはちょっと言わせてもらいたい
ありがとうございます。だい
という。
ぶ 前
だい
の、
ぶ前の話。多分
今
2
調べ
年ぐ
た
らい前。
らね、いや、3年前ですよね。
3年前なんだ。それを未だにぐちぐち言う人って多分1人だけだと思いますけどね。
いや、そんな要素ね、多分いっぱいあると思うんで、
まあそうですよね。
突っ込んでいただいて全然、ありがとうございますって感じですかね。
じゃあ、本編行きましょう。
ありがとうございます。というわけで、石山さんとやるのは今回も、リーグユーネクストということで、ユーネクスト配信映画の感想をネタバレなしで話していきますが、今回は自分ロンペが選んだ作品で、作品はキッドナップブルースとなります。まずはこの作品の概要を読んでみます。海が見たいとつぶやいた孤独な少女。仕事のない男は黙ってうなずくと、少女とゴリラのぬいぐるみを自転車に乗せて海を目指す。この奇妙な誘拐旅行の道中、二人は農家の男や小学校の教師など様々な人々と出会い、交流を重ねていくが、写真家の浅井新平がタモリ主演で描くロードムービー、淀川永春、所ジョージほか、 タモリを筆頭に異色のキャストが顔を揃える。淡々とした空気感が切なくも印象深い。という作品となっております。では、この作品の感想を今回は石山さんからお願いします。
このキッドナップブルースを次に、取り上げるっていうラインを、ロンペさんからもらったときに、驚きまして、で、それはロンペさんとも共有したんですけど、僕がそもそも取り上げようとしてたんですよね。結構前に。でもまあ他に取り上げたいのが先にあったんで、結構後回しになってたんですけど、僕もずっと見たいなと思ってたし、ロンペさんが取り上げてくれて、すごく良かったなと思ってるんです。それで、キッドナップブルースという作品は、1982年の、10月9日に公開されてるんですね。で、監督は浅井晋平さんという方で、で、主演は、まあ、さっきから言ってるように、タモリさん。名義としては、森田和義ではなく、タモリ和義って書いてるのかな？
もう多
ちょっ
分
と中途半端ですけど。
こんな名言は聞いたことないみたい
あ、
な
そうですね。はい。で、実は、まあ、笑っていいともという番組がスタートしたのが、同じ1982年の10月4日なんですね。
そうなんです
だから、キッドナップブルースはその5日後に公開された映画で、だからこの年は多分世間の人たちがタモリをよく知った年として、あるんじゃないかなと思うんですけど。
いや、だってまさにそうですよ。だって、いいと思って月金だから、そう、始まって月金でやって、その土曜日に公開なんですよ
そういう
ね、
ことですよ
これ。
ね。まあ、その前からちょいちょい多分、テレビに出始めて、まあ、映画もちょっとずつゲスト出演とかしてて、認知、ある程度その工事課の間では認知されてたんだけど、世間一般の人たちは多分知らなかったと思うんですよね。が、まあ、急に昼の顔になったわけで、まあ、こっからタモリさん伝説が、まあ、始まっていくのかなっていう気もします。で、この映画がどういう映画かっていうと、そのタモリさんと、ある少女が旅をするロードムービーなんですけど、その先々で、まあ、いろんな人に出会って、で、いろんな話をして、また別れていく映画なんですけど、その人々が演じているのが、あ、その人々をですね、を演じているのが、ジャズピアニストの山下洋輔とか、川谷拓三とか、内藤珍であったり、宮本信子さんとか、伊丹十三とかですね、まあ、そうそうたるメンツなわけで、はっきり言って、これ、ロードムービー化されたいいともだなと僕は思ったんですよね。
いやー、まさにそうですよね。
で、その、いいともが終わるのが2014年の、3月31日なんですけど、やっぱりそのタイミングで、いち早く出版された、タモリ読本っていう書籍がですね、2014年の3月14日に、まあ、これは終わるタイミングに合わせて出版されてると思うんですけど、陽泉社っていう会社から出版されてまして、私も、自分家の本を全部段ボールに詰めてるもんですから、その段ボールの中から引っ張り出すのにですね、12箱ぐらい開けたかな。ちょっと、
それを持ってたってことです
持っ
ね。
てますね。だから、で、手首捻挫しました。最近捻挫しがちなんですけど、その本に寄稿している、音楽評論家の、魔界の元宏さんっていう方がいらっしゃるんですけど、の記述でいいなと思ったところをちょっと省略してところどころ読ませてもらいますと、映画で見るタモリは演技をしているのか素のままなのかよくわからないところが面白いのだが、そんな男を主演にした大胆な映画がキッドナップブルースであると。で、まあ、いろいろ省略しまして、で、その鍵っ子の寂しい女の子が近所の売れないミュージシャンと、親しくなり、連れ歩くうちにそのまま旅に出てしまい、タモリは誘拐犯にされてしまう。で、それ以外の物語はないに等しく、いろいろ豪華なゲストが次々に現れてはタモリとアドリブ的な会話をして、去っていく。で、ストーリーを期待する向きには面白くもないが、誘拐も結果そうなっただけで、なんとなく旅に出てしまい、 会話もほぼ受け身。自分から何かをしないこの映画のタモリは、そのままいいとものタモリのスタンスに被ってくるあたりが面白いと書いてて、もうまさにその通りの映
い
画だ
や、
と
そうですよね。僕も同じ印象で、だ
思
から、
うんですよ
石
ね。
山さん言わなかったら僕もそれ言おうと思ってたぐらいだ
あ、
か
すいませ
ら。
んです。
いやいや、ほんみんな多分その印象を受け
まあ
る
そう
と
です
思うん
よ
ですよ。
ね。うん。でも多分同時にこれ、だからその、この映画撮ってる時にはまだいいともないから、
いや、
も
そう
ち
な
ろ
ん
ん
です
そういう
よ。
つもりで撮ってはないとは思うんですけどね。で、それともう一冊、同じ陽選者から出てる、アナーキー日本映画史っていう本がありまして、この映画の記述がないかなと思って探したんですけど、たった一行だけあって でもそれも的を射てるなと思ったので紹介させてほしいんですが、これは映画ライターの、磯田勉さんの文章で、キッドナップブルースは、写真家の浅井新平がタモリを主人公にしたシネメルヘンであるって書いてあって、このシネメルヘンっていう言葉、多分この映画にしか使われてないと思いますけど、いや、まさに本当そんな映画だと思ってて、その牧歌的なですね、おとぎ話を、まあ現代日本で、まあ当時の現代ですけど、やってるだけで、その、リアリズムはないんですよね。
そう
で、それをリアリズムからかけ離れたタモリがやってるってことで、その実態のなさみたいなのが、やっぱり映画のマジックで面白く、作られてるなと思うんですよね。その、さっき言った魔界の元宏さんの表で、こうも書かれてて、その、写真家、浅井新平の初監督作品で、もちろん撮影も浅井が担当している。で、浅井新平の写真を映像化したようなロードムービーで、動く風景画のような映画って書いてあって、だからその、タモリさんのその存在感のなさみたいな、なんかこう、本当にいる人なのかどうかわからないぐらい希薄な存在感と、その、写真みたいに美しい、その風景とかですね。で、かつ、なんか郷愁を誘うような、こう切ない感じのする、その同居してる浅井新平の写真のような風景と相まって、なんかこう、存在しない夏休みみたいな、こう、子供の頃、行ったことないのになんか懐かしい風景みたいな、なんかそういうのを見てるみたいな不思議な映画になってて、で、まあ映画としての評価、これもしかしたらそんな高くない気もするんですが、とにかく内容がそんなにないので、でも僕結構そういう映画が好きで、で、見た後、まあ結構珍しいんですけど、ブルーレイを購入しまして、もう先ほど届きましたけども 早いなと思って このジャケットの写真、絵がね、これ、誰が描いてんだろう、和田誠さんみたいな絵
和
な
田
の。
誠です
やっぱそうっす
よ。
か？
そうです、そうです。
ああ、すごいこう、ほのぼのした絵で、もう本当この絵だけでも見てほしいですね。そしたらこの映画見たくなると思うんで。はい。っていう、感想でした。で、まあ、ロンペさんの感想をお伺いした後、まあ、時間もあると思うんで、ちょっとタモリさんの話と、あともう一つ大事な要素で、多分 ATG の話をちょっとしたいなと思ってて、まあ、そんなことをちょっとできればいいなと思ってます。というところで、私の感想は以上です。
はい、ありがとうございま
はい。
す。では、続いて自分論評の感想と、僕が選んだんで、まあ、なんで選んだかって話したいと思うんですけど、まず作品を選んだ理由は、僕ら、シネマクティフ東京支部で、マンスリーシネマトーク東京っていうですね、映画感想会、お題作品、を見た人がリアルに集まって感想を話すってイベントを、コロナ前までは本当にマンスリー、月1でやってたんですけど、まあ今は年に1回だけやってるんですね。で、その年1となってしまってる MCTT の2024年の去年のお題作品が、ルート29っていう日本映画で、この映画は、まあ、こちらあみこっていう作品で知られる、森裕介監督の新作だったんですけど、まあ、それを去年ですね、お題に鑑賞会やりまして、結構、作品も、感想を話すのが難しいっていうか、まあ、そういう作品こそ人が何を話すのかが楽しみっていうか、どういう切り口で話すんだろうなっていう、 ことになるんですけど、
なるほどね。
で、僕もだから去年、自分も参加したんですけど、僕はあの映画に、ついては、ルート29って、僕の好きな映画監督の杉田恭司監督
は
が、
いはい。
原原さんの歌とかの監督ですけど、杉田監督が役者として出演していて、僕は、去年の MCTT では、杉田監督の作品との比較みたいなところで、定期レクチャーで結構話したんですけど、これもね、多分誰とも被んないだろうなと思って、話したんですけど、で、他の人の感想とかもね、面白かったし、で、MCTT で話したのは、2024年の11月だったんですけど、11月公開の映画だったんで、その後ですね、2024年の年末、もう本当、ど年末ぐらいに、テアトル新宿っていう映画館で、上映後トーク付きのルート29の上映があって、それが、森井監督と、ライムスター歌丸さんのトーク付きだったんですよ。で、僕は、歌丸さんのラジオ番組、アトロック2とかで、歌丸さん、毎週映画表やってますけど、ルート29はお題に当たらなくて、なんか、歌丸さんのがっつりしたルート29の話、聞けてなかったんで、結構そのトーク狙いで僕は、去年年末の上映見に行って、MCTT で参加してくれた皆さんの感想とかも聞いてたんで、その後だったんで、そういうのも踏まえて作品見直すのも面白かったし、上映後トークには、森井監督と歌丸さんの他に、会場に来ていた、大沢香菜さん、こちらアミコのアミコですけど、彼女も飛び入りで登壇して、トークしてくれたんで、すごい楽しい。トークだけでも楽しかったんですけど、そのトークの中で、歌丸さんが、ルート29に対して、なかなか過去にないタイプの映画だっていうことは前提に話されていたんですけど、あえてあげるとすればということでタイトルを上げていたのがこのキッドナップブルースだったんですね。で、僕は、トーク聞きながらメモを取ってたんですけど、すぐUNEXT にあるなっていうのを確認して、これ見ようかなとも思ったんですけど、ディギンのお題に行けるぞって思ってですね、すぐお題にしたかったんですけど、ちょっとね、優先するお題が、2個ぐらい続いちゃったんで、やっとこの3月にお題で選べたっていう感じなとこですね。で、実際見てみると、確かにそのルート29と近い部分はあって、キッドナップブルースはね、タイトルからして誘拐の話、誘拐になっちゃうっていうような話なんですけど、タモリ演じる、主人公の名前が R ってなってて、女の子の名前も確かイニシャルみたいな感じで、固有名詞があまり出てこないような映画なんですよね、これってね。で、タモリ演じる、男が最初ね、あんまどういうつもりだったのか関係なく、行為としては女の子の誘拐ってことになってしまうっていうことなんですけど、さっき言ったルート29も、綾瀬はるか演じる、トンボという女性が、大沢かな演じる春って女の子を、離れて暮らしていた春の母親に頼まれて、その母親のところまで連れてくるっていう話なんですけど、これも、トンボがどう考えていたのかとは関係なく、周りから見たら誘拐ってことになっていくって話なんですね。で、さっきも言ったように、ルート29はなかなか感想を話すのが難しい映画だったんですけど、多分、キッドナップブルースは、僕、それ以上、もっと映画感想としては話すのは難しい作品だと思っていて、というのもさっき、石山さんも言われたように、ストーリーがどうこうって映画じゃないっていう作品なんですよね、この映画って。だからそこは、はっきり言って語れないっていうような作品で、だから話としてはさっきの概要にもありましたけど、女の子が海を見たいって言ったら海の方に行ってっていう だけの話みたいな感じで、まあ、これは、その監督が、写真家の浅井晋平さんだから、ってのはあるんでしょうけど、やっぱ、情景も多いし、人物の場面とかもすごい引きの絵が多い、っていうのは特徴としてあるし、あと、他の特徴としては、やっぱり僕も旅の中で出会った人と会話をしていくっていうのだと思うんですよね。で、ここもね、やっぱね、ルート29と近いところもあるし、旅の感じとか、絵の暗さみたいなところもやっぱ近い部分がある。だからその、すごい歌丸さんが言ってたことがよくわかるし、そのさっき言ってた、その僕が、去年の MCTT で、ルート29の関数で、杉田教授監督の作品と比較したっていうことをさっき言ってましたけど、その杉田教授監督の僕が好きなハルハラさんの歌っていう映画があるんですけど、あれはロードムービーではないんですけど、その、ハルハラさんの歌の主人公であるサチっていう女性が、いろんな人と会話、対話を順番にしていくって映画になっていて、これ杉田監督本人だったか他の方が言ってたのか忘れちゃったんですけど、これね、その主人公サチにとってあの映画は、徹子の部屋みたいな映画だってことを言われていて、僕なるほどって思ったんですけど、やっぱね、僕、それの話もあって、さっきの石山さんの話もあったように、これ、タモリさんが主演なわけで、やっぱね、で、僕らは長年いいとも見てたんで、やっぱり、テレフォンショッキングっていうあのね、名物コーナーと、比較してみちゃう、っていうのが、やっぱり僕もあった。多分、何の情報を聞いてなくて見た人も多分そういうふうに思うんじゃないかなっていうところでしたね。だから、おっしゃる通り、キッドナップブルースは、絶対に、いいとも、放送開始の時点で撮影終わってるはずだから、まあ、完全にそのテレフォンショッキングの内容というか、なんか、タモリさんの資質みたいなのを先取りしたような、内容になっているって感じがするっていうところですよね。で、本当その公開日とかも調べてみて、って感じでびっくりするし、それまでは、テレビで言うと深夜番組とかで多分、タモリさんは活躍していて、まあ、知る人ぞ知るみたいな存在だったと思うんですけど、やっぱここで一気に世間に出てきたんだろうなっていう感じがするっていうところですね。で、まあ、内容的にそのストーリーがないって言いましたけど、やっぱ、まあ、設定みたいなところでは、結構今だと、作るのは難しいっていうか、やっぱ男性が女の子を連れていくっていう内容は多分今だと作れないと思うんですね、これって。だから、さっき挙げた、ルート29って映画は、女性の大人が女の子を連れていくって話になっているのは、まあ、そういう理由もあるんだろうなっていうのは、間違いないんだろうなっていうのも思うし、まあ、なんか時代なんて関係ない人もいると思うんですけど、僕はやっぱり作品が作られた時代を考えながら映画を見ようと思っているんで、は、実際見ているんですけど、これは僕の考え方で、僕と意見が違う人に、こうあるべきでしょっていつもでは全然ないんですけど、やっぱり、なんか、なんでしょうね。やっぱその時代時代の作り方っていうのがあるような気がするっていうところだとは思うっていうのは、高校の設定だけ見ても思ったってことですね。で、この映画は、なんでしょう。まあ、実際見て感じるような部分が多いんで、映画について話すのはなかなか難しいんですけど、この、キッドナップブルースは、公開と同じ月に、出版されたノベライズ版みたいなのがあって、これは、まあ、監督である浅井晋平さんの文と、写真で構成された本なんですけど、この本の最後に、僕のライナーノートからっていう題の、浅井さんの文章があって、ちょっと、その 冒頭だけ読んでみますけど、映画キッドナップブルースで試みたことの一つは、ロケーション現場の光景を持っている、あ、こう、ロケーション現場の光景の持っている事象をできるだけ多く切り取ってくることだった、みたいなことが書かれてるんですよね。
写真家っぽいですね。
うん、そうそう。で、まあ、つまりこれって、ガチガチに作られた脚本じゃなくて、
行った場所でね。
そうそうそう。場所と、あと、その設定と、まあ、出会う人がいる、だと思うんで、それはもちろん決めてるんだとは思うんですけど、実際に行ってみて、人を置いてみて、やっぱアドリブ的に出てきた会話もあっただろうし、で、その場で、浅井さんが考えたようなセリフもあったみたいなんですね。で、すごいね、その雰囲気は映画を見て、伝わってくるし、あ、なんか見れば、感じられるものだと思うってとこですね。で、さっき、僕がタイトルを挙げたルート29の森井監督はどうやらこのキッドナップブルースを見てなかったみたいで、
お
だから影響を受けて、ルート29のあの感じが生まれたわけじゃないっていうのもちょっと面白いなとは思っ
面白
た
いで
んです
す
け
ね。
ど、うん。だから今回キッドナップブルースを見て、どちらかっていうか、影響を受けている、いるなって感じたのは、僕、北野武映画なんですよ。で、特に、菊次郎なんかは、
確かにね。
絶対にベースの一つになってるって感じは。で、武しか見てないわけではないと思う
そう
し、
ね。
うん。絶対、なんか、その、なんで、元ネタっても、ことまでは言わないけど、その、根本にあるところの一つにはなってるんだろうなって感じがしたなっていうところで、
あの
これ、
会話の
う
さ、
ん。
なんか所在なさみたいなのとか、普通の脚本家が書いたセリフをプロの役者が話している感じじゃない、あの会話の感じ
そうですね。
は、たけしさんの映画と、この、キッドナップブルースはすごい、なんか近いもの、シンパシーみたいなのを感じる気がしますよね。
ですよね。僕はだから、もちろんね、先に北野武映画を見てるんで、なかなか、もしかしたらね、当時から北野武映画を見てた、で、先にキッドナップブルースを見てる人は、何か感じてた部分があるのかもしれないけど、やっぱこの Digging Unext をやってて、古い映画を見たときに、そういう発見をするときが多いじゃないですか。
まあ、俯瞰して見れるしね。
なんか、やっぱなんか、そういうのなんか嬉しいんですけど、今回もそれを感じたなっていうような
なるほど。
とこですね。うん。で、まあ、感想的なとこはここまでなんですけど、さっきね、石山さんがタモリさんの話とか後でしたいって言っ
そう
たん
で
です
す
け
ね。
ど、僕は、別の話したいのがあって、それがね、監督の浅井晋平さんなんです
な
け
るほど
ど、
ね。
浅井さんまだご存命だと思うんですけど、まあ、映画監督作はこのキッドナップブルース一
そうで
本
す
の
ね。
みで、まあ、基本的には写真家の方だと思うんですけど、ただね、僕らの世代には、タレントというか、クイズ回答者のイメージが非常に強くて、なんといってもですね、象印クイズヒントデピントっていう番組が長年あったんですけど、これは、土井勝さん、まあ、料理の方じゃない、アナウンサーの方の土井勝さんが司会をやってたクイズ番組で、なんか男性チーム、女性チームで、みたいに分かれて戦うんですけど、その男性チームの、まあ、リーダーというか、なんかキャプテンみたいなポジションが浅井さんだったんですよね。で、僕、だから浅井さん知ったのはそのヒントでピントの男性チームのキャプテンが多分最初で、後から、あ、この人写真家なんだっていう順番で知ったと思うんですけど、すっごい頭いい人を、っていうイメージがあって、ヒントでヒントって、なんか、ヒントがいくつか出て、分かったところで早押しで、なんか、何のことに対するヒントなのかっていうのを当てていくクイズ番組なんですけど、なんかね、 序盤は二分割クイズとかで、二つしかヒントが出ないみたいな、クイズで、いくつ目のヒントで正解したかによって、要するに少ないヒントで正解した方がポイントは高いんですけど、その分割がどんどん増えていって、多分最後は16分割ってやつになるんですね。で、要するにこれ一つ目のヒントで正解出すと16点入るっていうような、やつなんですけど、これをたまに、浅井さんが1個目で正解出すみたいなのを、16分割の1個目で正解出すみたいなのをやっていて、これ、子供の頃見てたんですけど、かっこよくて、しかもなんか浅井さん、正解すると、やったーとか言ったり、ガッツポーズするんじゃなくて、隣にいる高田純次と握手するんですよ。これがね、すごい痺れるっていうのを覚えてて、そのすごいイメージの人で、で、なんかヒントでヒントって結構男性チームが勝つこと多くて、だから結構終盤とかもう女性チームが逆転できないなっていうことがあるんですけど、なんかね、そういう時も見どころがあって、なんかね、何十点かまで達すると、通常の商品じゃなくて、なんか海外旅行をゲットできるみたいな、上限みたいなのがあって、これなかなか出ないんですけど、だから、っていうのを普通に多分点数を積み重ねてたら、その点数に達する感じじゃなくて、なんかね、この、ヒントでピントって番組の1問目かな？で、モザイクをかかった著名人を見て当てるみたいな、誰かを答えるみたいなクイズがあって、これは、ヤックンがすごい得意なクイズなんですけど、これで正解をすると、なんかボーナスチャンスの旗みたいなのがもらえて、これが世界不思議発見でいうところのスーパーヒトシ君みたいなやつで、ここぞというとこ、時に使うと、正解するとポイントが2倍になるみたいなやつなんですけど、これね、いつ使うかも、結構、なぜかね、浅井さんはね、隣にいる高田純次と相談して、高田純次がここじゃないですね、みたいな適当なことを言ったりするんですけど、これがハマると、高得点取ったりすることができて、すごい盛り上がって、何十点みたいな達するみたいな、のを覚えてるっていうところですね。だから、ちょっとね、すごい、僕は浅井新平さんのことを、で、一気にクイズ、ヒントでピンのことを思い出したし、今度ね、クイズ好きの人に、ぜひね、ヒントでピントの式のクイズも作ってほしいなって思ったってところですね。はい、そんな感じです。
クイズのポッドキャスト。番組愛じゃないか、ただの。
いや、ちょっとね、まあ、あんまり今多分、なんだろう、表に出てきてないと思うんですよね、浅井さんって、ね、多分
そうです
ね。
ね。じゃあ、ちょっと映画に関係ある話してもいいですか？
タモさんの話ですね。
タモリさんね、そうね。まあ、タモリさんは皆さんご存知だと思いますが、まあ、いいともに出る前、どういう人だったかっていうと、まあ、大学の、まあ、あの人、福岡の人なんですけど、福岡の筑紫ヶ丘高校ってところの人なんですけど、うちの妻がその後輩に当たりまして、そう、多分福岡で一番頭いい高校なんですよね。で、早稲田入って、まあ、いろいろなこと省きますけど、ジャズ研に入ったけど、そのジャズ研の練習がなんかねちっこくて嫌だからっつってやめて、でそのジャズバンドのマネージャーかなんかやって、まあ結構その 大学辞めた後も続けて、まあ、生活費に結構してたらしいんですけど、でその中でその山下洋輔、さっきの「キッドナップブルース」にも出てますけど、ジャズピアニストの山下洋輔が、福岡公演した際、まあ、これすごい有名な話ですけど、まあ、宴会してたというところに、いつの間にかタモリさんがそこに乱入して、で、その、宴会の場をかっさらってですね、芸をやって受けまくり、誰だこいつってなって気に入られたって話があるんですけど、まあ、これ、キッドナップブルースの中にも実はその 再現みたいなシーンが入ってまして、
ね。あそこ
うん。
だけタモリさんの芸が披露されますからね、
そうです
あれ。
ね。でたらめな、
うん。
何ですかね、あれは。なんか、ソプラノ歌手みたいな、テナー歌手かな、の真似みたいな、でたらめイタリア語みたいので歌うっていうシーンが入ってるんですけど、まあ、多分こういう感じだったんだろうなっていうのを見れて、ちょっと嬉しかったっていうのもあるんですけど、まあ、その後ですね、まあ、東京に上京して、まあ、上京も、その山下洋輔とかがお金出したりとかして させてるんですけど、で、そんなこんなやってるうちに、まあ、漫画家の赤塚不二夫さんとか、筒井康隆さんとか、気に入られまして、で、赤塚不二夫のマンションに頼むから住んでくれって言われて住むっていう ことがあって、まあ、そのうちにこの人をテレビに出そうって話になって、まあ、芸能界入りしていくわけなんですけど、まあ、その間もいろんなことあるんですけど、で、まあ、その頃から、オールナイトニッポンのパーソナリティになって、で、結構、まあ、毒舌というか、著名人への批判とかね、結構、だから、アナーキーな人だったから、文芸評論家の、まあ、文化勲章とかもらってる大家のですね、小林秀雄の批判とか、203コーチって、まあ、映画ありますけども、まあ、あれ、当時、反戦映画だって言われてたから、あ、じゃないや、戦意高揚映画だって言われてたから、それに歌をつけてるさだまさし、フォークシンガーのくせに、そんな戦意高揚の映画に曲つけてるって言われて、さだまさしの批判とかしてて、まあ、だって、そんな芸能界に入ってばっかりの人がそんなことしてたんです。やっぱそれも結構、すごいなというふうに言われてて、で、同時に、そういう右翼的なことだけじゃなくて、その左翼的なことへの批判とかも同じようにしてて、やっぱりちょっとやばい人だったわけですよね。
ちょっとね、だから僕らが知ってからのイメージとは違いますよね、
そうですね。だから80年代に入った頃は、全共闘とかで、散々まあ、なんていうんですかね、脱家族をしてた人たちが、まあ、その挑発を切って、電通とかですね、そういう広告会社みたいのに入社していくのを見て、それを批判したりとかしてたらしくて、まあそういうところがやっぱかっこいいなと。だから哲学が、と教養の人だと僕は思うので、なんかそれでいて、僕がすごく、なんていうかな、影響っていうか、すごいなと思ってるところは、タモさんって、なんか今年の抱負とか、座右の銘とか、そういうのどうでもいいよねっていう人だから、僕もそれ聞いて、なんかどうでもいいなと思って なんかそういうの決めたりとか別にしないんですけど、なんか多分だから、タモリさんだったら、映画のランキングとかを、なんかツイッターとかで発表とかしないだろうなと思ってて、だから僕もあんまそういうことしないんですよね。うん、なんかどうでもいいなと思ってるんで なんかそういうなんか生きることに対しての姿勢みたいなのは、すごく僕はなんか、憧れがあったので、ただの芸能人っていうよりは、なんかそういう人という認識があります。だから、ブラタモリとか見てても、なんか橋桁を見てさ、なんかこれは当時から残ってる橋桁なんだなとかっていうのを、僕は水道橋とか見に行って、結構そこでドキドキしたりとかしてるんですけど、多分誰も。あんまりだから、そういうのって普通の人にはあんま認知されないと思うけど、なんかそういうとこで結構、好きだな人だなと思ってるんですよね。まあいろいろありますが。とかあったりとかですね。あと、タモさんの話なんかありますか、ロンペさんは。
いや、でも、なんでしょうね。やっぱ、いいともの頃だと、やっぱそこら辺僕はあんまりよくわかってなかったっていうのもあるし、それこそブラタモリとかで、発揮されるような教養と、タモリさんのすごいのは、やっぱ、知識だけじゃなくて、あの人、だからブラタモリやってる時って、なんでしょうね。推論みたいなやつで、もっと詳しい、なんか専門家みたいな人が出てきても、
そう
そう
で
いう
す
人たち
ね。
がうなるような、 知識だけじゃなくて、
そ
こう
こか
だっ
ら
たんじ
導
ゃ
き
ない
出
か、
されることですよね。
それがやっぱね、本当にすごいんだなっていうところは感じるっていうところではありますけどね、なんか。
そうだね。だからそういう、タモさんを、まあ面白がってた、まあ山下洋輔とか、そういう人たちの遊び仲間の中に浅井新平さんもいたみたいで、で、まあ、浅井新平さんが監督するならってことで、このキッドナップブルースってタモさん、ノーギャラで出てるんですよね。
そうなんですね。
そうらしいですよ。これもすごいなと思うんですけど。まあ、そんな忙しくなかったんでしょうけどね。まあ、
い
多
や、
分これ、
本当、確か
ね。
ね、いいとも始まる前だから、タモリさんもいろいろ時間があったみたいで、さっきの言った、ノベライズの本とかに、タモリさんっていいとこやったら全然海外旅行に行けなかったんで、有名ですけど、この映画の企画って、海外旅行、パナマ、コスタリカに行く飛行機の中で、浅井さんと一緒になって、飛行機の中で、話しながらできちゃった話らしくて、なんかもうそれでやることになったみたいなことが書かれてます。タモリさんの言葉で書かれてますね、それも。
で、このキッドナップブルース、1982年の、映画なんですけど、ATG っていう会社で作られてるんですよね。で、ATG って、まあ、会社じゃなくて、アートシアターギルドっていう、あれは何？制作会社じゃなくて、まあ、配給会社ですよね、本当はね。もともとは。1961年にですね、まあ、東宝の副社長の、森岩さんって人と、三和の人が設立した、何なんでしょう、これ、委員会みたいなやつなんですけど、そもそもはですね、60年代から、日本でも、良質な世界の、文芸映画をちゃんと公開しようっていう流れですよね。だから今でいう、午前10時の映画祭みたいなものをもっとちゃんとビジネスとしてやろうとしてるところで、で、60年代、それこそ、私たち、ディギン、ネットフリックスじゃなくて、ユーネクストでですね、取り上げた、ルイス・ブニュエルの、1964年の、コマ使いの日記という映画がありましたけども、あれを66年に日本で公開したのは、この ATG の仕事なんですよね。で、この頃、66年ぐらいから、その海外の映画を日本で公開するだけじゃなくて、その制作費を、まあ、半分ぐらい折半しまして、日本の制作する映画にも、まあ、介入していくという流れがあって、で、その、まあ、コマ使いの日記と一緒に、三島由紀夫の夕刻って映画があるんですけど、これに出資してるんですよね。これがかなりヒットしまして、そこから結構日本の映画もアートシアターギルドの制作で、作られていくんですけど、で、まあ、有名なとこだと、68年の、岡本喜八監督の肉弾とかがありますけど、その後、69年の、ピーター主演の、バラの葬列って映画があって、これ僕も結構、若い頃ですね、VHS で見た口なんですけど、こういうのが好きだったんですね、当時はね。で、やっぱり、この U-NEXT で取り上げたブレッソンのバルタザールどこへ行くとか、そういうのも ATG の配給でやってます。で、まあ、60年代、70年代が、全盛なんですね、ATG は。ロンペさんもお好きな実相寺昭雄監督の映画もかなり、この ATG の制作で作られてますね。80年代になると、もう、なんて言うんだろう。あれですね。売り上げ、興行的に結構失敗しまして。
だから、キッドナップルさんも最後の方ってことですよね、
そうです
80
よ
年。
ね。で、その最後っぺみたいな感じでですね、82年に結構映画がたくさん作られて、81年、82年ぐらいですかね。そのうちの一つがキッドナップブルースなんですけど、この頃、まあ、まとめて結構、 ADG 作品、熊代辰巳監督のミスター・ミセス・ミス・ロンリーとか、だからポルノ出身の監督たちも、まあ、自己表現の場として ATG を求める。たり、だから、結構その70年代ぐらいまでは、前にですね、何の、山田洋次監督の、映画、ちょっと忘れましたけど、キネマの天地か、
でも、電池、はい。
の時にもちょっと話しましたけど、それまでは東宝とか、日活とか、東映とか、東映はないか、あんまり、の映画をスタジオ主導で作るっていうのがまあ基本だったんですけど、で監督もそのスタジオに、まあ、所属するっていう考えだったけど、ちょうどそれがまあもううまくいかなくなってる頃と、この ATG が作られた頃と結構符合してて、どんな監督でも構わないから、とにかく面白い映画作ればお金出すっていう時代ですよ。だから今で言う A24 みたいな ことで、だからこそ、この写真家である浅井晋平も、多分キッドナップブルースをここで撮ることができたんだと思うんですよね。しかも
まあなん
当
か
時、面
ね、
白
出
が
て
ら
る
れて
人
た
と
の。
か見ても
ね。
ね、その仲間みたいな人たち多いですからね、なん
そう
か
ですよ
ね。
ね。うちわのノリといえばそれまでかもしれないけど。鈴木清順とか、井筒監督のガキ帝国とか、あとなんだろう。あと、岡本喜八監督の近頃なぜかチャールストンとか。
ね、岡本喜八もこれ出て
そう
ま
です
す
よ
から
ね。
ね。
あ、そうですよね。最初の時にね。ほとんど分かんなかったけど。あと、淀川さんも出てたのかな、あれ。
野川さんは本当、ちょい役ですけど、
全然
伊
分かん
丹
ない。
十三が目立ってます
は、
けどね。
まあまあ、結構セリフもありましたしね。伊丹十三、私たちのこの Digging U-NEXT 3回目ぐらいの登場ですけど。あとね、まあ、大林監督とか、風の歌を聴けの大森一樹監督とかも ADG。
あれですね、石山
構、
さんが好きな、配信が、
配信もそうですね。あと、森田芳光監督の家族ゲームとかもここ
あ、
です
そう
よ
ですね。
ね。
同じ年なんじゃないかなと。
は83年だから翌年ですね。
あ、そっか。
あとね、中川信夫監督の、怪異談、生きている小平次っていうちょっとホラー映画があるんですけど、
知らないな。
中川信夫監督はちょっといつか取り上げたいなと思ってる、地獄って映画がやばいんですよね。これ、ユーネクストにあるんでちょっと見れるんですけど、同じ82年ですね、生きている小平次の方は。そう。それで、まあ、石井壮吾監督とかもこの辺で、逆噴射家族とかがあって、石井壮吾監督は私たち、ディギン・ユーネクストで言うと、第2回目ぐらいじゃないですかね、バーストシティっていう、爆裂都市っていう映画取り上げましたけど。
そこでちょっと多分 ATG の話してるか
ち
も
ょっ
し
と
れ
し
ない。
ましたよね、多分ね。あと、まあ、寺山修司だったり、まあ、さっきも話してた伊丹十三も ATG、お葬式で始まってますからね。あと、相米慎二監督の台風クラブとかも85年ぐらいか。だから、結構やっぱ ATG なかったら、と考えると、この辺の監督たちにはもしかしたら映画撮れてないかもしれないって考えると、すごく、すごい存在だったなとか思いますね。
なんかアート系映画っていうか、未だにたまにそのリバイバルみたいなやつで、
あ、そうですね。
かかる作品が多いんですよね、なんかね。
なんかこの辺の映画ってたまらない魅力があって、まあ、ATG じゃないですけど、この80年代の日本映画の、この群れというか軍隊がですね、もう僕はたまらなく好きで、だからなんか今の映画にはそんなに触手が動かないのかなって気がするんですけど、まあ、ATG 以外だと、やっぱさっきのキッドナップブルースの表紙絵を描いてる和田誠さんが監督してる、麻雀放浪記が84年なんですけど、これもむちゃくちゃかっこいい映画で、これ、シネマクティフのペップさんが大好きな映画ですけど、もう冒頭のチンチロリンの、タイトルバックのシーンだけども、めちゃくちゃかっこいい、土砂降りの中やってる、いやー、いいっすよね。
僕何年か前に、あれですよ。新聞芸座で、
はい、見ました？
2本立てで、カイトルビーと2本立てで見ましたよ。
ああ、最高ですね。カイトルビーはちょっとわかんないんですけど。まあ、あと ATG だと、その10年ぐらい前になりますけど、石橋蓮司の、あらかじめ失われた恋人たちよっていう映画があって、桃井かおりがほぼほぼデビューかな、これ。 これの監督も、やっぱり映画監督じゃない、清水邦夫と田原総一郎って、まあテレビのディレクター出身の人たちが監督やってるんですよね。これもめっちゃかっこいい。かっこいい。やっぱアメリカでちょうどそのニューシネマっていうのが作られ始めてて、主人公がちょっと情けないというか、結構体制にやられちゃっていく人たちを主人公にしてるのがやっぱりちょっと新鮮というかね、今見てもかっこいいなと思うんですけど。なんか、そういう日本映画の、80年代にそのスタジオシステムの崩壊と、アート映画が始まってくる。そして80年代後半には、ホイチョイムービーが始まりまして、私をスキーに連れてってとか。だからそういう、なんかもう、悩みとかじゃない。ポップさとかも、まあ、80年代ってある意味ポップと認識してる人結構いるじゃないですか。で、まあ、ファミコンが出たりとか、結構コンピューターも出たりとかして、なんかそういうのの、もう全部入り混じった感じとかがもうたまらなく好き。で、もちろん洋画に関してもグーニーズとか、まあダイハードとか、そういう、その、やっぱニューシネマ明けの、なんか明るい洋画の始まりもあったりとかして、エディ・マーフィーが出てきたりとかね。だからなんかやっぱ、その頃に青春送りたかったなとは思わずにはいられないというか、
ちょっと僕らとしては幼すぎるっていう
ちょっ
か
とその
ね。
頃はね、そういうものを吸収できる感じじゃないから、僕らの吸収してるのってやっぱ90年代とかだなと思うんですよね。
そうですね。
だから憧れもあるのかもしれない。なぁと思った、キッドナップブルースでした。
ああ、なるほど。
すいません、長くなって。まあ、のぺさ
いえいえ。
んもクイズの番組の話長くやったから、まあ、ちょっと許してほしいなと。
いや、でもね、ストーリーとしては、語れないって言いましたけど、やっぱね、語り手はすごい
い
ね、
や、あるんですよ。
要素としてあるんですよね。出てる人、もっといろいろいますからね、
もっといますからね。だから、藤田由美子さんとか、
所
あ
さん
と、
とかね。
所さんとかね、あ、所さんも出てますね。あ、所さん主演で、タモリさんを囲ってた、赤塚不二夫さんが、やってた、面白、なんだっけ、面白チームみたいな名前、面白企画みたいな、まあ、ふざけた、面白グループだ。面白グループっていうふざけたのを山下洋輔とかでやってまして、その企画で始まった、下落合焼き鳥ムービーっていう映画があるんですけど、これは、ATG ではないんだな、あれはな。高平哲郎っていう、やっぱりこのチームじゃないな。タモさんの遊び仲間 で、テレビのやっぱディレクターの人かな、あれ。が脚本書いてる、まあ、映画があって、で、主演が所さんなんですけど、まあ、はちゃめちゃ学園ものみたいなやつで、監督山本晋也かな。で、タモリさんもがっつり出てますし、ギャグの提供もタモリって書いてありました。
そうなんですね。
そう。これも、まあ、くだらなくて面白いんで、あと、若い頃の所さんの、やっぱちょっとかっこよさみたいなのもちょっと見てほしいなと思うんで、ちょっとね、いいですよ、あれはなかなか。
いや、なんかね。変わんないっちゃ変わんないけど、
まあ、
やっ
全然変わっ
ぱ、
てないですけどね。
いや、なんか、やっぱタモリさんとはちょっと違う格好さありますよね、やっぱなん
そうです
か
ね。
ね。
そうね、当時からやっぱちょっと違う。なんかやっぱひょうひょうとしてるし、所さんの場合は歌があるんで、まあ、もともと歌手ですから、あの人は。だから、歌もふんだんに出てくるんですよね。下落合焼き鳥ムービーは。これ、ケンタッキーフライドムービーのパクリです。パクリっていうか、オマージュですけど。
なるほどね。
そう、焼き鳥とかは全然関係ないんだけど。そう、おもろいんで。これはね、ユーネクストになくて、アマプラにあるんで、400円ぐらい払うと見れますんで。86分なんで、超絶見やすいですしね。まあ、見るといいかなと思います。はい、もう姉妹、このキッドナップブルースと姉妹映画として見るといいかなと思いますよ。
なるほどね。
はい。赤塚不二夫も出てますし。
やっぱね、そういう仲間、の中でやっぱ作った感じはすごいしますよね。
そう、80年代はさ、鈴木側文さんの一派もあるじゃないですか。漫画映画 だから、孝太郎まかり通るとか、
ん。
伊賀のかばまるとか、ああいう、まあ、トラック野郎の流れを組む漫画原作映画のギャグ路線みたいなのと、やっぱこの、赤塚不二夫関連のこの ギャグ集団、面白グループたちの流れと、まあ、あと、ひょうきん族とかもありますしね。
ね、やっぱ、
うん。
そこら辺で、まあ、それこそ、さっきその80年代って話してましたけど、やっぱね、なんかある時代の映画をまとめてみると、なんか見えてくるものがやっぱあるんですよね。やっぱ時代を切り取るっていうのはその通りで、やっぱ、例えば日本映画だけ、ある時期のやつを多分まとめてみると、ああ、こういう雰囲気だったんだなっていうのがすごくよくわかると思って、
確かにね。
やっぱそういう機能がやっぱり映画ってあるからいいなとは思いますよね。
そんな見方もしてほしいなと思いますね。ただ、単にその一本の映画だけを見て、ストーリーだけだとわからないこともたくさんあるなとは思います。はい、また説教臭くなりそうなんでやめましょう。はい。
いや、でも、話せてよかったなっていう
はい。
か、なんで、見れてよかったなってとこですね。
ありがとうございます。
というわけで、D.U. Next、今回は、キッドナップブルースの感想でした。ちょっとお知らせなんですけど、まあちょっと、他の D.U. Netflix で多分先にお知らせはしてるんですけど、まあ完全に僕の都合で、ビギンシリーズを、この後4月、5月はお休みしますってことになりますんで、再開は6月の収録になる
はい。
と思いますんで、ちょっとね、西山さんも自由に映画を見ていただいて。
なんかね、解き放たれる感じがすごいするんだよね。なんだろうね。だからね、月にさ、数本しか時間が取れないのね、映画を見る。で、その数本って、私の性分的に全て、この Digging You Next に、
すごいですね。
捧げちゃうんで、っていう話で、そんなことしなきゃいいだけなんですけど。はい、続けようどうぞ。
僕なんかね、お題だけで10本ぐらいあるみたいな
そうだよ
生活
ね。
をしてる。
ま、逆だよね。真逆、逆なのかどうか知らないけど。いやいや、いいんです。
多分このディーンなんとか始めてから、多分初めて休むと
そうですね。
思うので、
うん。
まあ、たまにはちょっと、
そうそう。
休んでもいいかない
や、タモリさんだっていいとも休んでた
って
月ありましたからね。
感じ。
怪我したりとかしてね。
ね、ちょっと、まあでも配信遅れてるんで、配信、
割と埋め合わせするとそんなに開かないってい
そんなに配信される時期はないかもしれないん
う。
ですけど、あとね、雑談とかちょこちょこやっていこうと思いますんで、
あ、そうだね。
ちょっと2人だけお休みしてって感じになると思いますんで。
なんか、誰ともわからない人がやってるポッドキャストですらさ、聞いてる人ってさ、この、ディギンですけどもって言った瞬間のちょっとこう、ヒヤッとする感じと、その、再開が決まってる、その、ちょっと安堵感みたいな、しばらくお休みしますだけで終わった時の、やっぱちょっとなんか、あ、終わるのかも、みたいな、あの感じってさ、なんか、すごいよね、と思うんだ
いや、でもね、そういう意味ではね、
よね。
金属は立派ですよ。
ああ、そう？
しっかりやめたっていうのは
ああ、
ね。
いや。そう、だから、ちりきれとんぼの番組をたくさん見てきてるから、っていうのも、まあ、あるんですけどね。
いや、良かったと思いますよ、でもね。
はい、ありがとうございます。
いや、ね、僕のうどんベストを発表する場がなくなったってだけですからね。
うどんのラジオやろうか、じゃ
ちょっとね、ユーネクスト、いや、ニーなんちゃらの再開は6月になると思いますんで、ちょっとそちらお待ちいただければと
そうです
思い
ね。
ますんで、よろしくお願いします。ですね。
外伝とかは、影響なく、継続されてるんで、そちらも合わせて、聞いていただければと思います。
そうですね。完全に僕の問題なんでっていうところなんで、で、僕も、もうちゃんと言った方がいいと思うんですけど、僕は引っ越したりするんで、ちょっと、大変なんでっていうところなんで、なんか、
なんか悪いことが起きてる
悪い
わけ
こ
じゃ
とが
ない。
起きるとか
何
そういう
も
こ
な
とい で
ではす。
ないんで、
はい。
はい。そうですね。ぼやかした方が良くないやつ
そうです
です
ね。
ね。
ちゃんと、
はい。
めでたいんで。
はい。
はい。
はい。そういう感じで、ちょっとよろしくお願いします。ってとこ
は
ろですね。
い。
はい。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次の回も聞いてください。よろしくお願いしま
よろしくお
す。
願いします。